写経のホット便スタートします。網走市社会福祉協議会の、庭山です。毎月第1木曜日のこの時間は、網走市社会福祉協議会が行っている事業や福祉に関する情報などを、皆様にお伝えしています。今日は、網走市社会福祉協議会が行っているさまざまな事業についていくつかを、まとめてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
庭山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は社会福祉協議会のさまざまな事業についてということですが、まず社会福祉協議会について知らないという方もいらっしゃると思うんですが、どのような組織なんでしょうか？
はい、ちょっと、固い話になりますが、社会福祉協議会の歴史なんですが、民間の、社会福祉活動を、推進することを目的とした営利を目的としない、民間組織です。今から70年前、昭和26年に制定されました、社会福祉事業法、現在の社会福祉法という法律にあたりますが、それに基づきまして、全国の都道府県市町村に設置されています。地域に暮らす、皆様のほか、民生委員児童委員、社会福祉施設、社会福祉法人などの、社会福祉関係者、保健医療教育など、関係機関の、参加、協力のもと、地域の人々が、住み慣れた町で安心して生活することのできる福祉のまちづくりを実現を目指したさまざまな活動を行っています。
はい、この社会福祉協議会についてどのくらいの方に知られているんでしょうか？
はい、ですね、3年ほど前になりますが、うちの社会福祉協議会の方で、生活の困りごと悩みごとに関するアンケート調査を、網走市民を対象に行いました。はい、その時に、回答があった中で、社会福祉協議会のことを知っていると、答えた人は、約、68% でした。全国的に見ますと、社会福祉協議会のことを、事業内容を含めて知っているっていう方は、3割程度と言われています。多くの市民の皆様に網走市社会福祉協議会のことを知っていただいてはいると思いますが、
はい、
なんとなく知っているですとか、名前だけ知っているという方も多いのではないかと思います。
はい、
自分もですね、若い頃社協に入る前まではですね、社会福祉協議会のことを知りませんでした。個人的には、思うのは、政治とかと一緒で、若者自体が別に無関心というわけではなくて、今まで、生活していた中で特に必要性が感じなかったり、関わる機会がないというだけなのかなと思います。
はい、
しかしですね、年を重ねていくにつれて、意外と身近な場面で社会福祉協議会と関わりが出てくるということを知っていただければと思います。
そうですね。はい、それでは社会福祉協議会が行っている事業について具体的に教えていただけますか？
はい、網走社会福祉協議会が行っている事業や、関わりのある事業を、ご紹介していきます。
はい、
まずですね、社会福祉協議会の事業は、大きく、うちの場合はですね、地域福祉事業と、在宅福祉事業に、分けられます。地域福祉事業では、一つは、地域福祉の担い手作り、それから、地域住民の皆様をはじめとして、社会福祉協議会や、関係機関との共同による地域づくりの推進を務めています。そして、地域福祉事業の推進のためにボランティアセンターを運営したりですとか、あと出前講座事業、生活支援体制整備事業、その他地域福祉事業等に取り組んでいます。在宅福祉事業では、年齢を重ねてもいつまでもご自宅で長く暮らすことができるよう、訪問介護サービスやデイサービスを提供しています。その他には、生活困窮者、自立支援事業の運営、あと青年貢献相談支援事業、日常生活自立支援事業の運営、あと、町内会連合会や、老人クラブ連合会などの、団体の事務、 あと、先月放送しましたが共同募金の推進、はい、あと、買い物リハビリ事業の実施、子育てサポート事業の実施など、数多くの事業を、担っています。
はい、もうこれはどの年代にも私たちの生活にね、とても身近な事業さまざまあるんだなということが理解できました。その中で特に力を入れている事業というとどんなものがありますか？
はい、それではですね3つほどご紹介させていただきます。
はい、
1つ目は、出前講座事業です。社会福祉協議会が、担う役割の一つに福祉教育の推進があります。自分が子どもの頃、30年以上前になりますが福祉の授業や、総合的な学習の時間といったものがなくて、なんか英語とか数学とかの時間ばっかりだったっていう記憶はあります。ただ今は教育が変わりまして、そういった部分では、変化があります。出前講座は、私たち社協職員などが、地域に出向いて福祉に関わるお話をしているものですが、小中学校高校から、授業の依頼を多くいただいております。時期的にですね、要望が重なることがありますが、できる限り、未来ある子どもたちのために、お断りしないというそういうスタンスに努めています。
はい、
そういったこともありまして、先ほど話題にしましたように年々社会福祉協議会のことを知っているという方が増えているのではということを実感しております。
そうですね。
出前講座のメニューは、18種類ありまして、多くの皆さんが福祉の絵の理解を理解を深めていただき、困っている人のために自然と、何かお手伝いができる助け合いの、地域ができるということを望んでいます。なおですね、学校以外にも、老人クラブや、町内会単位、企業単位でも、出向きますので、ぜひご利用いただきたいと思います。
はい。
2つ目は、生活支援体制整備事業です。この事業は、日常生活上の、支援が必要な高齢者が住み慣れた、地域で、自分らしく生きがいを持って在宅生活を継続していくために、多様な地域資源を活用しながら5条を基本とした生活支援サービスの充実を図るとともに、高齢者を支える地域の支え合いの、体制づくりを推進することを目的としており、この事業を、推進するために生活支援コーディネーターを配置し、協議体を設置し、地域のネットワークの構築を着々と進めています。
はい。
3つ目はですね、日常生活のちょこっとお手伝い事業です。この事業は、住み慣れた地域で安心して、暮らし続けられるよう、日常生活でちょっと困った時のお手伝いを、お願いしたい人と、お手伝いできる人の、住民の、相互で、支え合うというものです。具体的な流れですが、例えば、買い物の代行を、お手伝いしてほしいといったときに、まずは、うちの社会福祉協議会にご相談いただきたいのですが、
はい、
その後ですね、調整を図りましてお手伝いをできるサポーターさんに協力をお願いし、実際にお手伝いを、していただいた後はですね、利用者の方は、15分あたり200円のチケットをサポーターさんにお渡しするという流れになります。
はい。
この事業で、お手伝いできること、できないことがありますので、詳細につきましては、お問い合わせいただくか、リーフレットを発行しておりますのでご確認いただければと思います。なおこの事業は社会福祉協議会の会員会費及び赤い羽共同募金により運営しています。ぜひ、社協の会員になっていただくか、赤い羽共同募金への、ご協力をお願いしたいと思います。
はい、本当に身近に私たちがね参加できるようなものもありますね。
はい。
最近の取り組みは何かありますか？
はい、ですね、今年の、10月に発行しました、高齢者が、有効活用できる社会資源の情報を掲載しました網走市、高齢者お役立ち情報が、大変好評となっております。はい。大変ありがたいことに市民の皆様からは、こんな冊子が欲しかった、困った時に、活用できる情報で、早速役に立ったなど多くの反響をいただいております。 またこの冊子を見てですね、サービスの利用を開始されたという方も、いらっしゃいました。市民の皆様、一人一人のお役に立つことができて、非常に嬉しく思っております。この網走市高齢者お役立ち情報は、先月ですが FM 網走さんの、この、LIA カフェにも置かせていただいております。
はい、棚に置いてございます。
ありがとうございます。社協が、受託しております、生活支援体制整備事業の取り組みの一つとして作成いたしました。作成にあたりましては、第一層の、協議体であります、網走市地域福祉会議の構成メンバーの、お力が非常に大きかったと思います。
はい、
構成メンバーは、網走市、それから網走市地域包括支援センター、北海道民生委員児童院連盟網走市支部、網走市町内会連合会、網走市老人クラブ連合会と、網走市社会福祉協議会になります。
はい、
これらの、機関団体から、選出いただきました、委員の皆様と、網走市社会福祉協議会の生活支援コーディネーターが、何度も情報共有や、協議を重ねて、編集を行い、市民の皆様のお役に立つ冊子が出来上がったと思います。内容の一部をご紹介させていただきますと、買い物配送サービスや、移動販売サービスといった、生活に役立つ情報、それから、困りごとの解消のための相談の場の情報、社会参加に関わる、団体などの情報など、幅広く、掲載しております。
はい、
配布は、北海道民生委員児童院連盟網走市支部、網走市老人クラブ連合会、高齢者ふれあいの家にご協力いただきまして、対象者や利用者への配布を行っております。
はい、
先日うちもですね、老人クラブにうちの母親入ってるんですが、老人クラブ通して、うちに届いたところです。
あ、そうですか。
はい、まだ、お持ちでない方で希望する方がいらっしゃいましたら、網走市役所や、地域包括支援センターリンク、地域包括支援センターマウニ、総合福祉センターエコーセンター、市内各コミセン住民センターにも冊子の方を、設置しておりますので、お求めいただければと思います。
若い世代でしたらね、ネットでいろんなこと情報収集できますけど、そうですね。はい、そうでない世代、やっぱ紙で情報を見たいっていう方は大勢いらっしゃるので、冊子になるとすごくいいですよね。
はい、まとめたものですので、はい、とても、はい、いいと思います。
お手に取っていただきたいと思います。ありがとうございました。
はい、
では最後に社協からのお知らせお願いいたします。
はい、まずですね、10月1日から、運動を行っております赤い羽共同募金についてですが、500円以上の募金につきまして、網走市オリジナルのピンバッジを、申請しておりますピンバッジ募金を、行っています。それから、300円以上の募金につき、12月24日より、公開となります、映画劇場版呪術廻戦ゼロの、クリアファイルを申請している募金も行っております。
そうなんですか。
はい、そういうのもあります。はい、呪術廻戦のですね、クリアファイルは、網走市総合福祉センターのみの、取り扱いとなっております。うん、そして、網走市オリジナルピンバッジは、塩見小学校の、6年生の児童が描いた、流氷砕氷船オーロラのデザインで、大変好評となっております。
これいいですね。
はい、こちらはですね、道の駅網走、網走総合福祉センターエコーセンターなどで取り扱っています。ぜひ、募金へのご協力をお願いいたします。
お願いいたします。
ちなみにですね、先日ですね、初音ミクの、バッジとですね、クリアファイルもの方も届きまして、こちらもですね、福祉センターで扱ってるんですが、
そうなんですか。は
い、ちょっと変わったですね、冬なので雪ミクバージョンというそういうものがありますので、
あら、いいですね。
はい、今度ちょっとフェイスブックとかにも載せようと思いますので、
ちょっとチェックしてみて、
チェックしていただければと
思います。そんなに多くはないと思いますので、お早めにという感じですね。
そうですね、数少ないですので。
はい、
はいはい、じゃあ、2つ目の、お知らせです。
はい、
網走市子育てサポートセンターからです。子育てサポートセンターは、生後6ヶ月から、小学校6年生までの、お子様の、お預かりや、送迎などを、する会員相互の、援助活動です。会員登録は無料です。お子さんを、預けたい、 依頼会員につきましては、随時登録ができます。また、お子様をですね、預かりたいという協力会員につきましては、協力会員講習会の受講が必要となります。次回の、協力会員講習会は11月18日木曜日開催予定ですので、受講とご登録をぜひお願いいたします。はい。問い合わせは、ヤバシ子育てサポートセンター、電話432472です。続きまして、お話広場笑顔のお知らせです。お話広場笑顔とは、地域住民の集いの場として、毎月第2第4火曜日午前11時から午後3時まで、ヤバシ市総合福祉センターにて、開催されております。子どもから、大人、高齢者から障害のある方、ボランティア活動者など多くの方々の交流の場として、誰もが気軽に立ち寄れる場所となっております。またこの場所ではですね、健康運動指導士によるストレッチ体操の実施や、保健師ボランティアによる、血圧測定と健康相談、地域支え合い推進員による相談窓口も設置しております。11月の開設予定日は、9日となっております。はい。出入りは自由となっておりますので、お気軽にお立ち寄りください。なお、感染症の拡大、感染拡大に伴いまして開催を中止にする場合が、ございますので、開催状況につきましては、淡路市社会福祉協議会までご確認をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
以上お知らせでした。
赤い羽共同募金のこと、それから子育てサポートセンターの協力会員についてのこと、はい、そして最後にお話広場笑顔のお知らせでした。
はい、
ぜひ皆さん興味のある方はね、詳しいことは総合福祉センター社会福祉協議会までお尋ねいただければと思います。はい、それでは庭山さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日最後にリクエスト曲をかけてきます。何にしましょうか。
はい、ボアさんの、ジュエルソングでお願いします。
はい、社協のホットビン庭山さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
時には喧嘩もした。